明けましておめでとうございます。皆さんいかがお過ごしですか。西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は筑波アートクリニック院長吉田丈司先生にお話を伺います。本日のテーマは反復着床不全についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
新年が明けました、
はいはい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。そして今週まず、はい、この2025年、はい、初めての放送でゲストにご出演いただくのはこちらの方です。筑波アートクリニック院長の吉田丈司先生です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、筑波アートクリニックの吉田丈司と申します。筑波アートクリニックは筑波でも20年以上不妊を専門としているクリニックです。私も慶応義塾大学を卒業後、まあ、いろんな産婦人科の病院を経て、今はもう20年以上生殖医療に携わっています。
先生、改めてなんですが、先生にも明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
はい、今年もね、
よろしくお願いいたします。
はい、今年も先生と一緒にいい年になりますようにという新年のご挨拶をさせていただきました。はい、さて、先生、今日のテーマでございますが、龍太郎さんと一緒にお届けするのが、はいはい、
そうですね、反復着床不全っていうことで、うん、はい、これ、まあ、私たちこう業界にいると日々こう話すような単語なんですけど、
はい、
これ患者さんから見たら どれくらい皆さんこう知ってらっしゃるのかな、初期の患者さん多分あまりご存じないのかなとか思ってはいるんですけれども、そのあたりのまあ感触も含めて先生にお話を伺いたいなと思ってます。
はいはい、まずは反復着床不全とはどのような状態を、表す言葉なんでしょうか。
はい、わかりました。反復着床不全は英語ではリピーテッドインプランテーションフェイリア、リフというふうによく言われます。
はい、
これは両交配を何回も移植しても妊娠しない状態です。
はい、
採卵も受精も移植もうまくいったのに結局妊娠してませんっていうことが何回も繰り返されることになるので、
はい、
心理的にとても辛いばかりでなく、経済的にも時間的にも負担が大きくて、
はい、
また最近では保険の移植の回数を消費してしまうという問題点もあります。
はい、
先生、今まさにおっしゃったこと、何回もっていうところなんですけれども、私のことはポケットマニュアルとか見ていろいろ勉強したりもするんですけど、はいはい、何回もっていうのはやっぱすごく気になるところなんですけど、うん、この反復着床不全の定義っていうところを教えていただきたいんですが、
はいはい、一番大切なところなんですけども、その何回もの考え方にいろんな考え方があります。日本の生殖医療ガイドラインでは、反復着床不全リフとは両交配を繰り返し移植するにもかかわらず着床が成立しない症例と定義されていて、回数は書いてありません。
はい、
まあ、大体3回と考えるのが分かりやすいですが、ヨーロッパの方の診断基準だと、まあ、1回の肺移植の成績というのは年齢などの要因によって異なりますので、
はい、
そこであらかじめその患者さんの1回あたりの妊娠率を推定しておいて、
はい、
その値から計算した累積妊娠率が 60% に達する回数を移植しても妊娠しない場合を反復着床不全とするという考え方があります。はい、まあ、ちょっと複雑ですが、まあ、例えば25歳の患者さんの場合は、
はい、
計算では2回の移植で 60% を超える、
はい、
じゃあ2回で反復着床不全だ、まあ、 40歳の患者さんの場合は計算上は2回の移植では 60% を超えないで、4回の移植で 60% を超えるので、4回をもって反復着床不全というふうに診断するというような考え方もあります。
まあ、年齢によってとかっていうことで、例えばあのコロナのにかかったとかだと PCR とか、まあ、免疫の検査で陽性だっていうのがすぐ分かるんですけれども、これは そういった何かこうスパッとこう決まるようなものではなくて、やっぱりちょっと年齢だとか状況によって あなたは反復着床不全ですとかっていうことが分かってくるという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、その、元になるヨーロッパの方の推定の方法についてはいろんな式が報告されているようですけども、はい、まあ、一定じゃないようですけども、まあ、そんな風な考え方をだんだんしていこうというようなことを、まあ、ヨーロッパの生殖医学会っていうところが推奨しているようです。まあ、これは2023年の推奨なんですけどもね、はい、うん、ちょっと分かりにくいですね。まあ、3回って考えるのが一番分かりやすいし、昔は4つ以上の肺を3回以上っていうような定義もありました、はい、まあ、ちょっと回数についてははっきり明言していないというのが反復着床不全でございます。
まあ、先生、4つで3回とおっしゃいます。例えばじゃあ途中で何か化学妊娠までとかで流産されたっていうところも含めて、やはりこう成功しなかったっていう考えでよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、性化学的妊娠をどう捉えるかっていうのは、はい、とても難しいんですけども、はい、まず日本では妊娠には数えてません、はい、ただ海外は妊娠に入れてます、はい、だから、まあ、反復着床不全じゃないんですけども、反復流産の回数には性化学的妊娠を入れています。反復着床不全に性化学的妊娠を1回もしたから、もう2回反復着床ができなくても、もう1回性化学的妊娠をしてるんだから反復着床不全ではないっていうふうに考えるのかどうかはちょっとはっきりしないと思います。
その辺も含めてやはりまだまだちょっと判断が難しいっていう中で治療を進めていかなくてはならないっていう。
そうですね、はい、でも患者さんにとっては、先ほどもお話ししましたように非常に辛いことでございますので、なるべく早めにもう手を打って、まあ、もう2回移植してダメならばちょっとまたいろんな因子を再検討するっていうのがいいんじゃないかというのが僕個人的の考えでございます。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き筑波アートクリニック院長吉田丈司先生にお話を伺います。反復着床不全についてと題してお届けしております。
はい、では後半はですね、まず反復着床不全の原因について教えていただけますでしょうか。
まず受精卵側の問題と子宮側の問題に分けて考える必要があると思います、はい、受精卵側の問題としては染色体の異数性が考えられます。受精卵は形態的に良好胚、例えば 4AA などと判定された胚でも染色体の異数性が多いことが分かっています。良好胚でも35歳で 35%、40歳で 40% の肺に異数性があると言われています。異数性というのは、人はご存知のように、2本の染色体が1セットになって、23水、46本の染色体を持っていますが、そのどこかが3本に増えたり、1本に減ったりする変化のことです。はい、運悪く繰り返し異数性のある肺を移植してしまえば、反復着床不全を起こしてしまいます。次に子宮側の問題です。まず第一に着床の窓が注目されています。子宮内膜が着床の受容能を持つ時期、つまり受精卵が着床できる期間のことを着床の窓、ウィンドウオブインプランテーション、 WOI と言います。おおよそ分泌期中期の月経周期19から22日頃ですが、
はい、
詳しく観察すると標準的な時期から着床の窓がずれている人がいます、
はい、
着床の窓とずれている時期に移植しても妊娠できません、
うん、
あとまあ子宮の中に器質的な病変がある場合があります、
はい、
粘膜下筋腫とかポリープとか中隔子宮などの病変があれば着床を妨げることになります、
はい、
まあ、大げさに言っちゃえば避妊リングが入ってる状態というふうに考えればいいかなと思います、まあ、あとまた注目されているのは子宮内細菌層の変化です。細菌層っていうのは多種多様な細菌の集まりのことです。以前は子宮の中は無菌状態と考えられていましたが、
はい、
細菌層を形成していることが分かっています。その中で乳酸菌の一種のラクトバチルスという菌が90% を超えて多くいると着床率、妊娠率、出生率が 90% 以下の人に比べて高いという研究があります。あと、まあ受精卵を受け入れる免疫のシステムに異常がある場合があります、
はい、
TH1、TH2 のバランスなんて言います。ちょっと難しい言葉ですが、人間の体は自分と異なったもの、例えば細菌が入ってきたら免疫反応が働いて細菌を攻撃して排除してしまいます、
はい、
受精卵は半分が精子由来で完全に自分とは同じではありません。それが体内に受け入れられるには免疫寛容といって特別なシステムが働いて受精卵を攻撃対象から見逃してもらう必要があります、うん、免疫を担う細胞には細胞性免疫を誘導する TH1 細胞と適性免疫を誘導する TH2 細胞があります、
はい、
正常妊娠では胎児胎盤を異物とみなして攻撃する TH1 細胞が減少し TH2 細胞が優位になって妊娠が維持されています、うん、つまり TH1、TH2 の比は減少しなければいけません、
うん、
このシステムが破綻すると着床不全を起こしてしまいます。
ありがとうございます。いや、今お聞きしただけでもかなり多様な原因があると思うんですけれども、うん、これなんか患者さんがこれ自覚症状とかって何かあったりするか、ポリープとかもしかしたらあるのかな、どうかなとか思うんですけど。
そうですね、はい、症状があればいいんですけれども、ほとんどの場合ないので、それが問題だと思います、うん、
はい、
例えば子宮の中の器質的な病変、ポリープとか粘膜下筋腫にしても自分に症状が起こすような大きさじゃなくても着床不全を起こすことがあります。なので自分では気づかないということがほとんどだと思います。
確かに健康診断で胃カメラ飲んでポリープがあるかないかなんて分かんないですもんね。
確かにそうですね、
はい、先生、先ほどいくつかの原因をお話しいただいたと思うんですけれども、それらを見つける主な検査ですとか治療方法について教えていただいていいですか。
はい、一番最初にお話しした受精卵の異数性については BGTA っていう、はい、皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、異数性に対する着床前遺伝学的検査っていうのがあります、
はい、
胚盤胞の赤ちゃんになる方じゃない方の栄養外胚葉細胞という胎盤になる方の細胞を取ってきて遺伝子を調べて染色体を調べて染色体の数に異常がないものを選んで移植しようと、そうすれば妊娠率、着床率が高くなるんじゃないかというやり方です、
はい、
確かにそうなんですけども、そういう妊娠率が上がって流産率が下がって出生率が上がったっていう報告もありますけども、
はいはい、
針を刺して卵に針を刺して細胞を取ってこなきゃいけないので、
はい、
そのダメージや、あとモザイクって言って肺の中で遺伝情報がいろいろ細胞の中、細胞それぞれが同じじゃないということがあって、取ってきた細胞が正常だったのに残ってる赤ちゃんの方の細胞は異常だったというようなことも起こるので、いろんな問題がまだあります、
はい、あとは子宮の方の
検査ですね。あ、そうですね、はい、
はい、
先ほどの着床の窓に関する検査としてはエラー検査、 子宮内膜弱小脳検査というのが有名です。まあ、ホルモン補充周期でプロゲステロンを投与してから肺移植をしていたのと同じタイミングで、まあ、通常は120時間ですが、そこで子宮内膜を採取して弱小時期に特異的に変化する236の遺伝子発現を調べることから、子宮内膜が受容器レセプティブ、非受容器ノンレセプティブかを判断して、ノンレセプティブの場合にはどれくらい受容器からずれているのかを評価して、それに従って次の時は、まあ、その時間を修正して戻せば着床率が上がるというものです。まあ、僕もやってますけれど、ある程度の手応えは感じています。
はい。
あと、まあ、子宮内の細菌層の検査についてはエマ検査というのがあります。
はい。
子宮内膜マイクロバイオーム検査です。子宮内膜を採取して次世代性シークエンサー、まあ、遺伝子を全部解析しちゃうものですけれども、それで細菌の遺伝子を捉えることで子宮内にどのような細菌がいるかを網羅的に調べます。ラクトバシリスが先ほど言いましたようにいっぱいいる人たちが出生率が高いというふうに言われています。もし少なかったらプレバイオティクス内服、まあ、腸内細菌の餌となるような植物成分やプロバイオティクスの内服秩序、まあ、適当な量の生きた微生物を含む薬を摂取するといいというふうに言われています。あと他にも子宮鏡で子宮の中を見て、まあ、特異的な所見と言われているマイクロポリープとかイチゴ状の発石がないかどうかとか、そんなのを見る検査だとか、まあ、CD138 っていう炎症があると出てくる細胞がありますので、そんなのを子宮内膜を取ってそんな細胞が出てきていないかを調べる方法もあります。あと、まあ、免疫の寛容、まあ、受精卵を見逃してくれることの異常に関してはその TH1、TH2 っていうのを直接調べることができます。それをもし高かった場合にはタクロリムスっていう免疫抑制剤を服用することで妊娠率、出生率が上昇したという報告がありますが、まあ、ちょっとここは議論があるところのようです。
ありがとうございます。
さて、お時間となりました。今日は筑波アートクリニック院長吉田丈司先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。